ありがとうございます、
はい、では、今日の聖書箇所をお読みしたいと思います、新約聖書マタイの福音書1章の21節です。新約聖書の2ページ、ごめんなさい、いいですね、2ページの上の段になります。マタイの福音書1章21節、マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。この箇所から、この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですと題しまして、赤木海先生にメッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
皆さん、おはようございます。今日でアドベントの第2週目に入ります。アドベントとはイエス様のお生まれを待ち望むことを記念するクリスマスの前の1ヶ月です。しかし、そもそも私たちはなぜクリスマスを祝うのでしょうか。クリスマスの意味をもう知っていても、改めてその意味を覚え、そしてどのようにその意味を他の人に説明できるか考えることは良いことです。今朝の聖書箇所マタイ1章21節は、イエス様が生まれる前に天使がイエス様の母マリアの婚約者のヨセフに言われた言葉です。クリスマスの意味と素晴らしさはこの箇所で説明されていると言っても言い過ぎではありません。こう書いてあります。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。ご自分の民をその罪からお救いになると書いてありますが、イエス様の民とは誰なのでしょうか。罪からの救いとはどういうことなのでしょうか。その罪とはどういうことなのでしょうか。その罪とは法律に反する大きな犯罪や逮捕されることだけではなく、聖書に出てくる罪という言葉の意味は神様に対する罪なのです。ですから、この箇所の意味、そしてクリスマスの意味を理解するために、まず神様とはどんなお方なのか考える必要があります。神様は御言葉、すなわち聖書を与えてくださったので、聖書から神様について知ることができます。聖書の始まり、創世記一章一節にこうあります。はじめに神が天と地を創造された。世界と存在しているものはすべて神様の被造物です。私たち人間もそうです。神様はすべてを作られたので、すべてのものよりも勝っておられ、それらを治める力を持っておられるお方なのです。故に私たちの持っているすべては神様からいただいたものなのです。他の聖書箇所、使徒の働き14章17節にこうあります。ご自分の証ししないでおられたのではありません。あなた方に天からの雨と実りの季節を与え、食物と喜びであなた方の心を満たすなど恵みを施しておられたのです。神様が作られたものはすべて素晴らしいものでした。創世記1章31節に、神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、 それは非常に良かったとあります。それは創造された方が良いお方だからなのです。イザヤ40章28節にこうあります。あなたは知れないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方。疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。自然の中にどれほど美しい素晴らしいものがあったとしても、神様はそれよりもはるかに素晴らしい、偉大な、美しいお方なのです。皆さんは心優しく、理解があり、愛にあふれている方、また正直で、知恵、正義感のゆえに称賛されている方を誰かご存知でしょうか。人間の中にある素晴らしさも神様の性質の一部でしかありません。神様はそれらの本質をご自分の性質にあって明らかにされたのです。出エジプト記34章6、7節で神様はご自分の性質についてこう言われます。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みともことに富み、恵みを先代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者。しかしながら、どうして私たちの周りに醜いものがあるのでしょうか。人間は傷つけ合ったり、殺し合ったりします。この世は多くの怒りや憎しみに満ちています。それだけではなく、戦争、自然災害、病気、死は良いことでしょうか。私たちも自分自身の心の中はどうでしょうか。いい人でやろうとしても失敗してしまうのです。私たちは人を憎み、騙し、嘘をつき、人が持っているものを自分のものにしたいと願います。そして時に私たちは自分のやってきた行いが思っていたよりも悪いことであると気づき、後悔と罪悪感に苛まれながら生きていることもあるのではないでしょうか。しかし、マタイ1章21節にこう書いてあります。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。ここまでは神様がどのようなお方かを考えました。次に罪とはどういうことなのか考えていきたいと思います。神様は完全に良いお方です。そして作られたものはすべて神のために存在しています。しかし、私たち人間は何をしたのでしょうか。伝道者の書7章29節にこう書いてあります。私が見出した次のことだけに目を留めよう。神は人をまっすぐなものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたということだ。私たちはこの素晴らしい神様のために生きるのではなく、いや、神様なしで自分の思うように生きていきたいと願いました。素晴らしい主であり、創造主である神様に背いたのです。罪とは何なのでしょうか。罪とは私たちに罪悪感を感じさせるものだけでも、社会が犯罪として認めるものだけでもありません。どんなものでも神様に逆らうことは罪なのです。神様への不従順です。神様の完璧な性質と清さに反しているもののことなのです。 具体的に罪とはどのようなものなのでしょうか。マルコの福音書7章21節から23節でイエス様はいくつかの例を挙げられます。こう言われます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、高慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。心の中の罪だけでも、この箇所から私たちは皆罪人であるということがわかるはずです。ローマ3章11節に書いてあるように、義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない。神様が作られた素晴らしい世界が、私たちの罪の結果、悪い世界へと変わっていったのです。神様が完全に正しく清い聖なるお方であるならば、私たちの罪は神様との関係にどんな影響があるのでしょうか。人間の罪によって、人間は自分勝手な道に向かっていって、神様の敵になってしまいました。神様は悪も罪も汚れもないので、人間との間に乖離があるのです。イザヤ59章2節はその乖離を表しています。こう書いてあります。あなた方の咎が、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。そしてローマ6章23節に書いてあるように、罪の報酬は死です。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているので、イエス様はルカ10章28節でこのように言われています。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。この箇所に出てくるゲヘナという言葉は、地獄という意味があります。どうして完全な良い神様がそのようにして罰を与えられるのでしょうか。それは神様が完全に正しいお方だからなのです。さて、マタイ1章21節にどう書いてあるのでしょうか。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですとあります。罪からの救い、それは私たちが必要とするものなのです。神様はどのようにして罪からの救いをお与えになるのでしょうか。ただ一人の神がおられ、神は一つの存在ですが、聖書は父なる神、神の子、そして聖霊なる神と区別しています。神の御子が天から下ってイエス様という人間としてお生まれになりました。完全に聖なる、清く、正しく、力強く、美しい神の御子が、私たちの弱さ、悪、堕落の中で私たちと共に生きておられたのです。しかしイエス様はただ私たちと一緒に生きるためだけにやって来られたわけではなく、イエス様が来られたのは十字架で死なれるためだったのです。どうしてでしょうか。それは私たちの罪を許すためなのです。イエス様は十字架の上で私たちが地獄で受けるはずだった罰を味わってくださったのです。 十字架でイエス様は罪に対する神の怒りに耐え忍ばれたのです。イエス様はご自分の民の身代わりとしてこれをなされたのです。ローマ5章6、8、9節にこう説明します。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。イエス様は死の原因、すなわち罪を取り除かれたので、私たちは神様と和解させていただき、永遠の命に生きることができるのです。死の恐怖も消えるのです。もちろん私たちの肉体は死にます。しかし私たちは霊的に生き続けるのです。そしてついには神様は私たちを新しい肉体を持って永遠に生きるためによみがえらせてくださるのです。永遠の生きるとは、今私たちがしている生活と全く同じような生活をすることではありません。もしそうだとしたら、今孤独感、悲しみ、苦しみを経験している人は永遠に生きることなんかを望まないでしょう。聖書に書かれている永遠の命とは、神を知ることです。永遠の命とは、何よりも良い、美しい、知恵のある、力強い、愛のお方である神をこれから先ずっと知っていくということです。ですからイエス様はヨハネの福音書17章3節でこう言われます。こう祈りあられます。永遠の命とは、唯一の真の神であるあなたと、あなたが救わされたイエス・キリストを知ることです。こうして私たちは、神が私たちを作られたように神様のために生きていくことができるのです。イエス様は死なれただけではなく復活されました。私たちはイエス様がよみがえられたことによって、私たちに永遠の命を与えることがおできになることを知っているのです。そしてよみがえられた後、イエス様は天に戻られ、再びおいでになると約束されました。このようにイエス様がご自分の民をその罪から救われるのです。さて最後に、このことに対してどのように応答すればよいのでしょうか。イエス様の民とは誰のことでしょうか。ヨハネの福音書3章16節に、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあります。イエス様を信じるということは、イエス様の死が私たちの神様に対する罪のゆえに必要であったと認め、その死が私たちの身代わりであったと受け入れることです。それゆえにイエス様を信頼し、イエス様に私たち自身を委ね、イエス様の民としてイエス様のために生きるのです。私たちは自分の良い行いによって自らを救うことができません。むしろイエス様は、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためですと言われたのです。 イエス様は私が道であり真理であり命なのですと言われました。この道を通してだけ神様と和解できるのです。真理であるイエス様はご自分の恵みと愛を通して本当の許し命を与え唯一の誠の神を知るようにしてくださるのです。だからこそまた一章21節にマリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、この方がご自分の民をその罪からお救いになるのですとあります。だからこそ私たちはクリスマスを祝うのです。お祈りします。愛する天のお父様、あなた様の皆が聖なるものとされますように。あなた様は天地の創造主であり、憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許すお方です。あなた様は正しいお方ですが、私たち罪人にも救いの道を与えてくださいました。感謝します。イエス様が救い主として来られたことを感謝します。また私たちがまだ弱い罪人であったとき、イエス様が十字架で不敬虔な私たちのために死んでくださったこと、またご自分の復活のと昇天によってあなた様を知るという永遠の命を与えてくださったことを感謝します。私たちは今でもあなた様のために生きていようとしても罪を犯してしまいます。イエス様が罪の許しのために死んでくださったので、どうか私たちをお許しください。どうかすべてのことにおいてあなた様のために清く生きるようにお助けください。またこの素晴らしい救いをすべての人に述べ伝えるようにお助けください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。